ペテロ第一の手紙一章の24、25という短いところです。この24、25はその前の23とそのままつながっているわけですね。あなた方キリスト者たちは朽ちる種でなく朽ちない種、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれた。で、神の言葉は変わることがない、永遠的に変わることがない。で、そのことを受けてですね、これは旧約聖書でもそのことがすでに、言われていたということで、イザヤ書から引用されているわけです。これはこういった機会にですね、なかなか通読しているだけ時だけではこれがどこから引用されているのかもわからないと思います。もし印象付き聖書など持っていたとしてもなかなかたくさんの印象があるので、いちいちですねその元のところに帰ってみないことが多いと思いますので、こうした時に、重要なイザヤ書の元のところに帰って少しでもこの旧約聖書ですね、引用され新約聖書に引用されている旧約聖書の重要な箇所も直接目で触れて心に入れておきたいと思います。それはイザヤ書の40章の6、7、8、新共同訳の1124ページです。イザヤ書40章の6、7、8、旧約聖書の1124ページ。で、ここでですね、6節の3行目から読みます。憎なるもの、要するに人間を皆草に等しい。長く生きても野の花のようにみんな草は枯れ花はしぼんでいく。死の風が吹きつけた民は草だと、草は枯れ花はしぼると、この6、7、8にですね、重ねして、植物は特にこの乾燥地帯ではですね、4月から5月にかけて、急にですね全く雨が降らなく4月からも降らなくなってしまって、南の方から暑い風が吹きつけてくる、乾燥した暑い風が吹きつけてくると、それまで、数十センチ1メートルも茂っていた青々とした草も一斉に枯れていくということだそうですね。それからずっと半年ほども全く雨が降らないというですね、そういうことは日本では考えられないことです。で、そういうことで、イスラエルにおいてはですね、日本と状況が非常に違って、雨季、冬の間、雨季なんですね。冬から春にかけて。で、雨が降って、そして野の花も咲く。実際に、このアネモネがですね、エリアが登ったというあのカルメル山で野生のアネモネがいろいろ咲いていたのを私自身も今も印象に残って記憶にありますが、そういうあれは2月の中旬の終わりからだったのですけれども、そういう時に花がつくつく咲いてくる、けれども4月以降になるともう全くですね雨が降らないから密集に枯れていく、まあ、そういうふうに非常にはっきりとですね、草はみんな枯れてしまうという、もともと草なんか全然生えてないところもですね、エルサレムと例えば視界の間のユダの砂漠と言われているようなところ、あるいはシナイ半島にかけて、あるいは南部ですね、ユダの南部から広大な領域も本当にもう草なんてほとんど生えていないというところが、広大な領域が広がっているわけですね。で、そういう 日本であればですね、夏になっても冬になってもですね、草でも全部枯れたりしないわけですね。冬の間でも緑をそのまま保っているのもあり、春からずっと11月頃までずっと草ですね、はあるわけです。ですからこういう状況は分かりにくいわけですけれども、そういう気候状況からですね、こういうふうに暑い風が吹いてくるとみんな一斉に枯れると。でそういうふうに、生き生きとしていたものも花を咲かしたものもみんな枯れていってしまうが、神の言葉は永遠に立つ。このイザヤ書新約では私たちの神の言葉はとこしえに立つ、これは立つクームというヘブライ語なので、確かに立つという、意味を持っているんですけれども、この場合には例えば誰それの言葉が立っていますという方は日本ではまずしないわけですね。私の言葉は立っています、あの人の言葉は立っていませんなんて言葉が立つ表現は日本語では本来使わないわけです。で、これはですね、口語訳のように神の言葉は常しえに変わることがないと、そういう意味になるわけですね。で英語訳でもですね、stands forever、 あるいは remains forever、 永遠に続く。この場合 stand っていうのは単に立つっていう意味だけじゃなくて、 stand もいろんな意味があるわけですね。 stand はですね、そのままでいる、そのままでずっといると、あるいはある存在する、ある状態でずっていると、そういった意味もにも stand っていうのは使われるわけです。これは大きな辞典を引いてみたら、スタンドに単に立つだけじゃなくていろんなそういう意味があるということがわかります。そのままでいると、ある状態にずっといるというわけですね。あるいは単に存在するあると、 stands forever ですから永遠にその状態である、常しえに続くと、そういった意味に訳されているですね。こういうふうにこのイザヤ書のところはですね、一時的に華やかな草もですね、たちまちみんな枯れてしまう。しかし神の言葉は永遠に変わらないというふうに、ここでも書かれてあって、そのことがこのペテロの手紙でも引用されているわけです。でここでですね、元のところに変わりますが、私たちはですね、新しく生まれたのは神のその永遠的な言葉、永遠に変わることのないその言葉によって生まれた。ここでですね、神の言葉っていうのは生きているとともに私たちを生み出す、新しく生まれさせるという力を持っているということがわかります。人間の言葉で誰かを新たに生まれさせるということはないわけです。一時的に励まされる、慰められるということはあるわけです。でも聖書の言うようなですね、全く違った人間、一番その人の魂の奥深いところが変えられるということは人間ではできないことです。一時的に励まされ慰まれても、またそういうことは忘れてしまう。そういう力はとても持続しないけれども、神の永遠の、変わることのない永遠の言葉、しかも生きている言葉によって新たに生まれさせられた、生まれさせていただいたならばですね、それはずっと続くと。その人がそういう大事なことをしてない限りはずっと続いていくわけです。で、そして、私たちが生まれたのは生きた言葉ですね。単に永遠ということでなくて生きている、愛によって生きている、本当に生きているということは この神様が持っているような愛、愛によって生きている、愛によって生かされている、この聖書的な意味からしたらそういうことになるわけです。パウロが言ったように、愛がなかったらどんなに学問があっても、雄弁であっても、あるいは非常に英雄的な行動があっても、一切は無であるというぐらい、愛っていうのはまあ絶対的に重要なことなので、生きているっていうことはまさにその愛、神様の持っているような愛を受けていると、愛を受けているものが本当に意味で生きていると、まあ、聖書ではそういう意味で生きているということを言えるわけです。で、主の言葉は永遠、この言葉はですね、今言ったように、このイザヤ書にもはっきり書いてありますが、もっと遡って考えますと、主の言葉、永遠、この言葉っていうのは心から出る、これはイエスも言われたわけですね。偶像に捧げたものを食べたりしたら、あるいは食べたら汚れるものがある、手割らなかったら汚れると言ったけど、イエス様がですね、口から入る食べ物によって汚されたりしないと、むしろ口から出ていく言葉ですね、口から出ていくもの、その言葉によって汚される、なぜかというとその言葉は心から出るからだというふうに言われたことがあります。言葉はその人の心なんですね。だから悪しき人、心が暗い闇に閉ざされているような場合は、どうしても言葉もそういう闇のこもった言葉になる。で、人というのはその言葉によって、その本質が現れてくる。何を語るか、それと同じように神の言葉も神のお心、ご意志のままに出てくるわけです。ですから主の言葉が永遠ということは、言い換えたら神ご自身が永遠の存在だからですね。永遠の存在者ということは、だから神様が永遠、不動のもの、変わることのない、あるものからあるものに変わるということは、それは部分的だからですね。不完全だから変わっていく。子供が大人になる。変化していく。それは子供っていうのは完全に十分でないからですね、より自分のものに変わっていくと。あるいは大人になってもですね、悪く変わっていく。よく変わっていく。そのどの段階もですね、これ非常に欠けたものだからですね。欠けたものだから別のものに変わる。良い方にも、あるいは悪い方に変わったりするですね。でも完全なものっていうのはですね、あるものからあるものへの変化もする必要がないわけです。もう究極的な一切の良きもの、完全な良きものあるわけだから、しかも完全な力を持っているわけだから、何かエネルギーが外から加わったからといって、欠けたり壊れたり傷ついたりするもんじゃないわけです。そういうふうに、神ご自身っていうのは完全な存在者。だから時間によってだんだん悪くなったりしないから。だから永遠なわけですね。そういうふうに、神の言葉が変わることがないっていうのは、それは神様が本当にこの聖書の神様はいかなることがあっても変わらない神様だからです。たとえ地震や災害が起こる、どんなことが起こっても変わらない。何千何万年経ったって変わらない。そんなもの本当に神様だけ。で、その神様のその一番深いところから出たものだから、神の言葉も当然変わらないというわけです。で、この神様がですね、とこしえに変わることがない、神様ご自身が変わることがない存在者であるっていうのが、聖書で一番最初にはですね、出エジプト記にすでに出てきとったわけです。それは今までにも何度も出てきたところですが、もう一度ちょっと見ておきます。出エジプト記の3章97ページです。出エジプト記の3章の13から見たらいいですね。旧約聖書の97ページ 旧約聖書の97、出エジプト記3章の13からです。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたと言った彼らはその名は一体何なのかと言うだろうと。彼らに何と答えるべきか。神の名、神の本質を表す神の本質は何か。そしたら神様が私はある、私はある、要するに存在者だと。イスラエルの人々にこう言え、私はある、私こそは存在者だという方があなた方に使わされたと言ってですね、この15節でこれこそ永遠に私の名だと、永遠に私の呼び名だ、まあ、こういう詩的な表現なので重ねてほぼ同じことを言ってる。私はあるという方、名前がそんなんだっていうのは随分不可解なように見えます。これは生きている、あるというですね、ハヤっていう動詞からですね、ヤハウェという神の名にがですね、それに由来すると考えられてきたところですけれども、神様の名本質は存在者だと、永遠に存在して変わらない、はい、まあ、そういうことでですね、この非常に古い段階からこのことはすでにもう暗示されていた。だからこそ主の言葉は変わらない、だから私たちが今日ですね、人類の、まあ、何十万、原始的な人類から言ったらもっと古い時代からだということですけども、何千何万年という間、かつて一度も経験しなかったようなこの言葉が氾濫する世界に今生きているわけです。これは最近比較的近年になってですね、パーソナルなコンピューター、コンピューターは大きな機械だったんですね、大会社の、ところが非常に個人的に誰でも持てるようになったコンピューターなので、パーソナルなコンピューター、もともとは計算機に過ぎなかったんですね。コンピューターって計算するということです。でそういうのが異常に発達して、したために、四六時中ですね、言葉が常に発信されている。携帯電話、それからさらにははるかに機能が複雑で広い、スマートフォンと、スマートっていうのは非常に賢いっていうんですね、非常に様々なことができる賢いという意味で言ってるんですね。このスマートっていうのは要しスタイルがスマートというのと全く別の意味で使ってます、スマートフォン。でそういうところからも絶えずいくらでもですね、数限りなく言葉、様々な言葉、知識や考えや雑談やらですね、人を褒めたりけなしたりとかいろんなことも全部言葉、そういうことが本当に文字通り洪水に、洪水状態です。でもそれらも本当に儚いですね、新聞雑誌テレビ、人間の言う話す言葉、もう膨大な量の印刷物が出てきている、インターネット上印刷されないものもいっぱいありますが、次から次へと消えていく、そういうふうな言葉の洪水の中にあって、この神の言葉、主の言葉っていうのは全くこの、これこそ聖なるもの、別格ですね、分けられたものとして存在しているわけです。から、無数の砂ぼこりみたいなですね、言葉が氾濫して、次々過ぎ去って消えていくのに対して、神の言葉は星のようにですね、どんなことがあっても絶えず光を放っている。まあそういうことで、神ご自身が永遠だからなんですね。で私たちはこの言葉がこんな風にですね、永遠というふうなことを、この聖書を知るまでは全く知らなかったわけですね、誰も。言葉なんですぐに消えていくもんだと。というふうに思っていた。でも言葉がですね、このように神と同じようなほど重大なものであって、永遠だと。でこの点はマタイの福音書にもありますね。 それはちょっと有名な言葉です。それはマタイの福音書24章の35節、48ページです。新約のマタイの24章の35節、48ページの下の段ですね。ここで天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。この言葉をそのままさと表面的に読んだら、あ、こんなこと不思議なことが書いてあると思うんですけど、天地というのはですね、星、宇宙、あの無限の彼方にある星もみんな含んでいってるんですね。天というのは地というのは、この地球上、地球を含めて地球上の一切のもの、そんなものは滅びる、なくなってしまう。けれどもイエス様、キリストの言葉は決して滅びない。この滅びるっていうのは過ぎ去るという意味にも使われる言語なので、ピャスバイ、ピャサベイと、過ぎ去るというふうにも訳される場合があります。天地は皆過ぎ去っていく、過ぎ去って消えていく。だからまあこの滅びるとも訳されるんですね。でも私のことは、キリスト様のことは決して過ぎゆかない。滅んでしまう、消えてしまったりしない。こんなにですね、言葉の大きな力を言ってるのを聖書言うのは全くないわけですね。天地の悠久、無限に続くかと思うようなもの、そんなんでも滅びていく、あるいは過ぎ去っていくのに、それよりもですね、はるかに永遠に続く、まあ、比較にならないんですね。他のもの一切は滅びる。ただ一つ滅びないのは神の言葉だ、キリストの言葉だって言うんです。私たちはこういうことを本当に深く受け取ったらですね、受け取って信じるならば、ありとあらゆる人間の言葉、誰それが言ったから私は正しい、誰それもこういうふうに賛成してるから、この方正しいんだと、そういうふうに人間をですね、引き合いに出したり、あるいは批判でも、誰それはこう言わなかったです。ですね。誰それはこう言わなかった。なんてそんなこと言っても意味がないわけですね。人間の言葉なんて、まあ、本当に変わりやすいんだから。だから自分の考えをですね、他人の人間こう言ったから正しいとかいうふうな言い方でなくって、他人が言ったからとか、他人が言わなかったから、誰それが言った、親しい人は言ったから言わなかったとかではなくて、神様の言葉がどういうふうに書いてあるか、神様はどういうふうに言われようとしているのかという、この永遠不動のですね、神様の言葉に聞く、神様の言葉にすがる、神様の言葉を私たちの土台意志とすると、まあそうしたことはこういうところからですね、言われていると思います。そういうことがですね、この今日のとこの区切り、あなた方に福音といって告げ知らされた言葉、これこそ、これこそって何か、この、あなた方はその永遠に変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたんだと。新たに生まれたから、だから以前は嫌いな人は嫌い、好きな人は好き、他人はほっとけと、なんかそういうだったのが、清い心で兄弟愛ということになったわけです。新たに生まれなかったらそんなことはですね、無差別的に人を愛するなんていうのはとってもじゃないけどできないけれども、新たに生まれたから、しかも永遠の神のことで生まれたから、神様の力をもらうんだからできるようになるんだというわけです。で、福音として次知らされるってこう長く訳してありますが、これがユアンゲリゾマイ、ユアンゲリゾマイって言うんですね。ユーってのは良いというセックス統合。ユアンゲローってのは知らせるという普通の言葉なんですね。ユアンゲリオン、ユアンゲリオンっていうことがあります。これは良い知らせという意味ですね。アンゲローっていうのはこれ知らせるという言葉なんです。 アンゲルを知らせる。で、神様からの知らせる人っていうふうなことでですね、いつの間にかアンゲロがアンゲロス、英語に入ってエンジェルになったんですね。天使、天の使いであります。本来はこれはですね、アンゲロって知らせるなんですね。だから、ユーは良いですか、ユーアンゲリオン。ちょっと語尾が変わりますが、これは良い知らせという意味なんですね。ユーアンゲリオン。で、それは中国語で福音と訳したわけです。この福音、聖書にも使われている福音は中国語で今も使っている言葉です。福っていうのは、これは、良いという意味なんですね。幸福の福として、我々はイメージをするんですけど、これは幸いな、良いっていう意味を持っているわけです。で、この示し辺がついているように、これ神様が、そういう本当の幸いを与えるという考えを中国人も持っていたというのを書かれるわけです。福音として告げ知らされて、こういう長い言葉ですが、そういう言語で言うと、ユーアンゲリドマイ。良き知らせを伝えるという言葉なんですね。たった一語なんです。だから、福音という良き知らせっていうのはですね、こういうふうにあなた方は、生きた言葉によって新たに生まれたのだと。聖書のヨハネの福音書では聖霊によって生まれた。これは違うようで同じなんですね。聖霊はイエス様、それ自身であり、まあ、神とも同じ聖霊とイエスとキリストと神。で、その神、あるいはキリストの一番の心の奥からある、ここから、心の奥から出た言葉。ですね。命を持って生きたことが。だからそれによっても新たに生まれる。聖霊によっても生まれるというのとも同じようになっている。私自身も、この十字架のキリストが私たちの罪のために死んだのだから、ただそれを仰ぎ見たらいいんだって信じて。その十字架の福音、聖書の言葉を少し説明的にした。その生きた言葉によって確かに新たに生まれた。でもそこのところでですね、聖霊様、聖霊がそこにも働いたと。それで、そういうことは全く知らなかったし、考えたこともなかったんですね。キリストの十字架とか復活だなんて、そんなことも全然関心なかったんですけど、全く違って一生の土台になっていったということです。まあ、生きた言葉によって確かに新たに生まれたと。で、こういうふうに集会に今参加をされている人たちも、この大なり小なりですね、やっぱりこの神様に生きた言葉によって新たに生まれたということです。で、そういうふうに生きた言葉によって新たに生まれる。そして神の言葉は永遠だ。もうこれこそよく知らせ。福音っていうのは本来よく知らせというんですね。そんな永遠不動のものがある。これは本当によく知らせです。たとえこの世の中がどんなにひどい状態になろうとも、神の言葉の愛と真実に満ちた神の言葉、これ全くびくともしないっていうですね。そういうことを本当によく知らせです。で、このよく知らせ、ユーアンゲリズマイという言葉は、どういうところで使われているかっていうことをですね、重要な言葉になったものですから、少し見ておきたいと思います。福音という言葉、ユーアンゲリズマイ、福音を伝えるという意味、これ動詞ですので、そう訳されます。ユーアンゲリズマイ。名詞はユーアンゲリオンですね。これは福音。これはアンゲロを知らせるということなので、ユーは良いという接頭語だから、ユーアンゲリオンは良い知らせという意味なんですね。福音と訳したのは、これ中国人です。中国語で訳されたわけです。そういう音はですね、聞こえる音ではなくて音信って言いますね。音信不通だと。これは、手紙がない。音信、訪れという言いますね。こういうふうに訪れとか音信とか知らせということで使うわけです。で、福音っていうのはですね、幸いな知らせという中国語でもそういう意味なんですね。で、本来のギリシャ語はやはりユーアンゲリオン、良い知らせという意味なわけです。動詞はユーアンゲリドマイ、良い知らせを伝えるという意味になるんですね。で、このユーアンゲリオンはですね、どういうふうに、 使われているか、例えばルカの福音書の1章の19節、99ページですね。福音というのことが福音書ということで非常に重要な名前にもなっていますから、この福音という言葉、ユアンゲリゾマイという言葉ですね、ルカの1章の19、ここでは エリサベトっていう女性がですね、子供が生まれると、ずっと長らく子供がなかったんですね。もう子供が生まれないと思って年取っていってしまったのに、不思議な奇跡が起こって子供が生まれるということになったわけです。だからこの夫であったザカリアですね、ザカリアは天使に、どうしてそんなことを知ることができようか、私は老人だし妻を年取っていると言った天使がですね、私はガブリエル、神の前に立つものであなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝える、これがユアンゲリゾマイなんですね。こんなふうに長く訳されています。喜ばしい知らせを伝えると、ここに、もう子供は生まれないと思ってた人に生まれるという、こういう喜ばしい知らせを伝えるという、こういうところにも使われるんですね。それからですね、ルカの福音書っていうのはですね、このユアンゲリゾマイが特に多く使われています。で、ルカ、医者ルカが書いたのが続編というも言うべきものが使徒言行録だけども、この使徒言行録も15回、ルカの福音書も10回このユアンゲリゾマイ使ってるんですね。で、ローマ書とか3回、それからコリント書もですね、上下合わせても2回なんですけども、このそれに比べますとですね、使徒言行録でルカの福音書、両方ルカが書いたものだけ25回も使われているんですね。で、特にこのルカはユアンゲリゾマイ、良き知らせを伝える、福音を伝えるという言葉を示されて多く使ったわけです。で、ルカ福音書のところをですねちょっと見ますと、この2章の実節、ここにもユアンゲリゾマイがあるんですね。ここはですね、分かりにくいですけど、イエスの誕生が羊飼いに知らされたところですね。ルカの2章の実節、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると。大きな喜び、これは別のギリシャ語、カランメガレン、から喜びですね、メガレン、カランメガレンと大きな喜びを、ここでは単に告げると訳されてるんですけど、大きな喜びを、よく知らせとして伝えるということなんですね。ユアンゲリオンは単にここでは前に大きな喜びっていうのがあるために単に告げるとしか訳されてないんですけど、大きな喜びということをよく知らせとして伝える、だそういうことになりますね。まあ、直訳するとこんなふうに、ここでもユアンゲリオンは単に告げるとかですね、さっきのところだったらですね、知らせを伝える、喜ばしい知らせを伝える、まあ、そんなふうに長く訳されたり、まあ、こういうところを見てもですね、このユアンゲリオン、ユアンゲリゾマイっていうのは良き知らせを伝えるということなんです。知らせなんですね。ですからこれは英語ではですね、このユアンゲリゾマイ、福音を伝えるって言いますが、これも英語ですとグッドニュース、良き知らせなんですね。福音、中国語の訳もこれも本来音、訪れ、知らせ、音信、訪れですね、幸福の訪れ、良き知らせという意味なわけです。で、考えてみますと、さっきのところ、良き知らせ、 あなたは朽ちる種から、この時のことでなくて神の言葉から、永遠の神の言葉から生まれたんだと。神の言葉っていう永遠のものがある、これ自身本当に喜ばしい知らせなわけです。この世には悪い知らせがたくさんあります。ニュースというので大きく報道されるのは本当に良いことっていうのは少ないですね。事故とか犯罪だとか、いろいろ国家的な戦争、駆け引きとかですね、さまざまな悪いニュースがたくさんあります。でどこに本当に一体良いニュースがあるだろうかと。で、多くの人はですね、この世の本当に永続的な良き知らせがないものだから、一時的な良き知らせではなくけど面白い知らせを必死で待ち望む、まあ、これがいろんなスポーツ競技、いろんなコンクール、コンテストで、入賞する、一番になる、オリンピックで、スキーやスケート、なんとかジャンプ、それで、入賞した、これはすごいよく知らせた、なんか賞をもらう、これもよく知らせた、それはその人たちにとってはよく知らせてあっても、他の人にとってはほとんど事実上関係がないわけですね。誰かホームランを打ってですね、どのチームがかかった、あれはよく知らせだと言ったですね、それを聞いた人の心がどれほど清くなるだろうか。あるチームが、ある人がホームランを50本打ったと、そういうのをよく知らせなんだと、それで聞いたところで、その人の中に愛というものが増えるだろうかと、清い心に身が増えるだろうかと。これも本当のですね、表面的なよく知らせの影に過ぎないわけです。それに対して聖書というのは全体がずっとですね、永続的な良き知らせの塊でもある。闇の中に光あれといった光があるんだって、これも本当絶大な良き知らせであるということですね。どんな深い闇と混沌、荒涼たる状況、虚しさがあっても、神の言葉で光を荒らしめられればですね、そこに本当に光がある、こんな良き知らせはないわけです。これこそグッドニュースというのをグッドニュースですね。それからずっといろんなところもですね、よく知らせ、そのよく知らせがあるのにですね、神様が あなた方を見守り、愛の心でもって見守っておる、導かれるんだっていうことを知っておるはずのものが、神様に背を向けたり偶像に走ったりすればですね、それは警告あり裁きがあると。でそれもですね、良きところに再び返そうとする神様のこと、神様のそうした中にですね、神様の裁きの中にも神様の愛がそこにあるんですね。そういうことで私たちを間違ったら滅びるんだという警告として受け取ることができるので、そういう裁きの記事もですね、私たちにとって大きな警告という良き知らせというふうにもなるわけです。それを知らずに行ったらですね、本当に単なるもの、単なる神を知らない動物的なものになって堕落していく。だからこそそういうことにならないように、大きな警告として、警告を私たちに知らせてくださるということです。まあ、そういうふうにですね、このいろんな旧約聖書の歴史を見てもですね、さまざまな困難があっても最終的には良きとなるんだと、ヨセフ創世記のそうですね、兄弟たちから憎まれて、殺されそうになって、そして遠い外国に売り飛ばされた。そしてそこでもまた大変な苦しいこともあった。牢屋に無実の罪で置かれたと。で、それでも最終的にはですね、不思議な神の導きで、非常に良きことになったわけですね。創世記の最後にそれ書いてあります。でそこにもですね、この創世記の一番最初に闇の中の光、そして最後にもヨセフという一人の人間のことをずっと書くことによって、大変な殺されるというような闇、殺されそうになる闇からですね、大いなる光へと導かれたんだと。本当にこれ創世記もですね、よく知らせで満ちていると、こんな風に考えますと、聖書全体が驚くべきこのよく知らせの書物だと。とりわけですね、旧約聖書はその新約聖書に現れるキリストを指し示していると。 キリストこそは完全によく知らせ、キリストそのものがよく知らせの存在だったわけです。だから一番最初ルカの福音書でもイエス様のことが出てくる。ナザレで最初に聖書を読んだ時ですね、街道で、ルカの4章の12ですね、ルカの4章の12、イエス様が読まれたんですね、イザヤ書が渡されたから。ルカの4章の12読んでみますと、ルカの4章の18です。主の霊が私の上におられる。貧しい人にユアンゲリドマイ、貧しい人に福音を告げ知らせるためにと、主が私に油を注がれた。こういうふうにですね、イザヤ書を読んだらちょうどそのこういうことがある。これはもう神様の大きな摂理でそうなったわけですね。死の霊が与えられた、油を注がれたということも同じですね。死の霊が注がれたのは、貧しい人にユアンゲリドマイする、良き知らせを知らせるためだ。貧しい圧迫された人はですね、そこに神様の大いなる力が与えられるんだと、そういう新しい時代になった。これがよく知らせだったんですね。私たちもさまざまな間違いを犯したり、間違いを言ったり、十分なことができなかったり、感情的になったり、本当にいろいろ罪深いものでありますが、それをイエス様に心から許してくださいと言って向かうときには、あなたの罪許されたりという、これまた本当に絶大なよく知らせです。そういうふうに今日のところですね、永遠に変わることのない主の言葉こそは変わることがない、その神の言葉から私たちは生まれたのだと、その永遠性、罪許される、復活の命与えられる、みんなこれはよく知らせということですね。そういう意味で、この聖書の全体をですね、よき知らせの書としてですね、私たちはこの暗いニュース、良くないようなニュースが立ち込める洪水のようにあふれるただ中で、しっかりとこの聖書から良き知らせを絶えず受け取っていきたいと、無言のですね、霊的放送局のようなものでですね、聖書っていうのはここから聞く耳を持っとったら、いろんな良き知らせがここから聞こえてくるということなんです。はい、それではそこまでにしておきます。